Let's open our Bibles to Hebrews chapter 9.
ヘブル人への手紙の9章をお開きください。
We've been marching through Hebrews here.
私たちはずっと今ヘブル人への手紙を学んでいます。
And in chapter 9, the writer is really going to contrast approaching God through the old covenant to he's going to contrast that to approaching God through the new covenant.
ここでヘブルのこの作者はですね、旧約のところで古い契約に従って神様に近づく方法と新しい契約によって神に近づく方法とをこう比較しながら書いています。
I'm going to read verses 1 through 5 here.
1節から5節をまずお読みしたいと思います。
Then indeed even the first covenant had ordinances of divine service in the earthly sanctuary, for a tabernacle was prepared.The first part in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary. And behind the second veil, the part of the tabernacle, which is called the Holy of All, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that had budded, and the tablets of the covenant. And above it,with a cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail.
1節から5節を読みします。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられその全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられそこには金の香壇と前面を金で覆われた契約の箱があり箱の中にはマナの入った金の壺目を出したアロンの杖契約の2つの板がありました。また箱の上には食材蓋を翼で覆っている栄光のケルビンのがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。
Now, Moses was instructed to build a tabernacle.
モーセは幕屋を作るように指示を受けました。
It was a big tent. It looked a lot like the tents that the people had been living in.
それは非常に大きな幕屋で、まあ、テントみたいなもので、人々がまあそこに、住むことができるような大きなものです。
Now remember, at this time, the Israelites are wandering around in the desert.
この時代、イスラエルの民は荒野をさまよっていたわけですね。
And the tabernacle was portable, so that they could, you know, break it down, carry it with them, and set it up again.
で、この幕屋というのは組み立て式のものだったので、自由自在にこう移動することができます。
And wherever they would camp, they'd always set up the tabernacle right in the center of the camp.
そしてキャンプ場に着くとその幕屋を一番キャンプの中心地に建てていたわけです。
It was as if God was saying, I am the center of your nation.
それはまるで神様が私があなたたち民の、中心なんだということをおっしゃっているような感じです。
This morning I'm going to do some multimedia presentation.
ちょっと今日
は、I went on the internet and found a quick.
皆さんにお見せしたいですが、インターネットで見つけましたね。
So you see the, where's my professional pointer here? Okay, they had a courtyard set up around here of curtains.
ここに外庭がありまして、カーテンのようなもので囲われています。
And, and then this is the tabernacle structure. This was the, like badger skins.
そして、真ん中にあるのが幕屋で一番外側はズボンの皮で覆われています。
This here was the big altar where they would sacrifice most of the animals at.
そしてそこにとても大きな祭壇が生贄をほふる祭壇があります。
And then inside the tabernacle itself, if you came in, this is what was inside right here. There were two rooms.
ここが、その真ん中の幕屋のを上から見た図ですけれども中に2つの部屋があります。
This was called the holy place.
こっちが左側の方を、聖所と呼ばれて、
And this is the most holy place.
そして右側の方が至聖所と呼ばれている。
And I'll probably talk about it here. So the whole tabernacle itself, this building, I tried to get it into meters. It was about 15 meters long and 5 meters wide and 5 meters high.
でこの真ん中の幕屋というものはですね、長さ15メートル、幅5メートル、高さも5メートルのものです。
Now this courtyard, this was the place where the average Jewish person, average Hebrew could go to worship God. He could go into this area and that's where he was allowed to worship the Lord, present his sacrifices.
ヘブル人、イスラエル人の、まあ、ほとんどの人たち、通常の人たちはその外庭の中、外庭のところまでは行くことができて、そこで、まあ、神様を礼拝することができます。
But he could not enter. He could never enter into the tabernacle.
でもそういった人たちは、その幕屋の中には決して入ることはできません。
Only the priest could enter into the tabernacle.
祭司だけがその幕屋の中に入ることができたんです。
And the tabernacle, as you can see, is divided into two rooms.
そしてこの幕屋は、2つの部屋に分かれています。
They always set it up so the entrance was to the east.
入り口は常に東側にあります。
And the firstapartment or compartment you can see is the holy place. So it was about two thirds. So it would be 10 meters, roughly 10 meters by 5 by 5. And as the priest would enter in on the left side here, then there was the menorah, the candlestick. You've probably seen that in Jewish
or Christian.入って左側が、マノラと呼ばれる燭台、ろうそくを立てる燭台が置いてあります。
And on the right side was a table of showbread. There were two rows of six, so there are 12 loaves of bread.
そして右側が、テーブルがありまして、そこに、12個のパンが置いてあります。
And those loaves of bread represented the 12 tribes of Israel.
その12個のパンというのは、イスラエルの12部族を表しています。
Now it was the priest's job to keep. The priest would come in and daily trim the lamps, keep oil in the lamps.
祭司たちはですね、毎日この幕屋の中に入っていって、その燭台のろうそくのオイルを、絶やさないようにという仕事がありました。
And weekly they would replace the loaves of bread.
そしてまた、1週間に1回そのパンを取り替えていたんです。
And in front was the altar of incense.
そして、正面には、香を捧げる香壇がありました。
And this incense represented the worship of God's people.
そしてこの香というのはですね、人々が神様を礼拝するということを表しています。
It was a sweet smelling fragrance that went up to God.
かぐわしい香りが、神様のもとに立ち上るということ。
You remember in the book of Revelation it talks about the prayers of the saints being a sweet smelling fragrance rising to the Lord.
黙示録のところにも、民のこの祈りがかぐわしい香りとなって神のもとに届くということ。
And then there was the inner room, the most holy place. This is like a cube, 5 meters. Let's see, 30. Yeah, 5 by 5 by 5, roughly.
そしてその奥ですね、は至聖所と呼ばれる部屋になっていて、そこは5メートル5メートル5メートルの正方形の部屋になっていて、
In it was the Ark of the Covenant.
そしてその真ん中には契約の箱が置かれています。
And it was a wooden box covered in gold.
木の箱でできていて、金で覆われています。
And it was carried around. It had rings in the side. They put a pole through it, and then when they would move, they would carry the ark around.
そして周りにはこの金の輪がついていて、棒を通して、移動するときにはそれを運ぶことができるんです。
And inside it, there were two stone tablets, on which God Himself inscribed the Ten Commandments.
その箱の中にはまず、神様がご自分で書かれた十戒が石の板に書かれたものが入っています。
And there was also a jar of manna.
そしてまたマナの壺があります。
If you remember, manna was the food that God miraculously provided for them in the wilderness.
このマナというのは、荒野で神様がもう本当に奇跡的に天から
They would get up in the morning and the ground would be covered with this flaky substance.
人々が朝起きると、何かこう地上にですね、まあ、なんか
It's probably,
何か粉みたいなものがあるん
ですね。They would make bread out of it and stuff. It's probably like Wheaties or something like that.
まあそこからこうこねたりとかしてパンみたいなものを作れたんだ。
Now, the manna was the food that the Lord provided. Interestingly, the Lord provided this food after they grumbled to him. Where are we going to get any food? And the Lord said, well, I will provide you food. And he gave them manna.
このマナというのは、イスラエルの民たちが神様にどうやって私たちは食べ物を得たらいいんだっていう、こう文句を言ったときに、その後に私が食べ物を与えましょう、備えてあげますと言って振らせてください
。And then there was Aaron's rod in it, which had budded.
でもう一つ契約の箱に入っているのは、アロンの杖で、目の出ているアロンの杖です。
During their desert wanderings, the people, some people of the leaders complained about Aaron, you know, and his authority. Who does he think he is?
アラノをさまよっている間にね、間にですね、ある人々がアロンのその与えられている権威に対して文句を言い出しまして、誰がお前にこのような権威を授けたのだと。
What makes him think he's the only guy that can go into the Holy of Holies and offer the blood of the sacrifice to the Lord? Who does he think he is?
どうしてアロンだけがその捧げられた生贄の血を携えて死聖所の中に入っていくことができるんだって、アロンは一体何者なんだと。
So Moses, or God, solved the problem. He said, okay, I want all of these guys to lay their staffs. They all had a staff, you know. And just lay them before me, and in the morning you'll see who I've chosen.
ですから、神様がこの問題に対して私が解決してあげましょうとおっしゃって、みんながこうそれぞれ杖というものを持っていたんですけれども、それを置いておきなさいと、明日の朝になったらそれが分かる。
And in the morning they found out that Aaron's rod had budded and it had ripe almonds.
そして次の朝になると、アロンの杖だけが芽を出してアーモンドの実をつけています。
You know, one kind of interesting thing about these, the contents of the Ark of the Covenant.Was that almost these three things actually they were tied to grumbling and rebellion against God?
Yeah, 面白いと思うのはこの契約の箱の中に入っているこの3つのものはですね、いつも人々が神様に対して不平を言ったり反逆を企てようとしたり、そういった時に、与えられたものだという、そのことを思い起こさせるもの。
You remember the Ten Commandments? They didn't last very long. Moses comes down with the Ten Commandments, and they've already broken them. They haven't even received them, and they've broken them.
覚えているでしょうか。最初にアロンが十戒を石を授けられ、あ、モーセが与えられた時にですね、降りてきたらもうそれをすぐ壊してしまいました。
And of course, the other things, the manna, they were grumbling, and also about authority. They were grumbling about the authority of Aaron.
もちろんマナも、人々の不平がありましたし、杖も、その人々がアロンのその権威に対して文句を言っています。
But on top of all of this, there was a cover.And this cover was called the mercy seat.
そしてまたこの契約の箱の上には蓋がありまして、それは贖いの蓋と呼ばれています。
It was covered in gold, and it had these two gold cherubim, two gold angels that were seated on top of it.
そしてその蓋も金で覆われていて、でその上には二つの金でできたケルビム、天使の形をしたものが。
Now, interestingly, you'll notice here there is a lampstand here, but in the holy of most holy place, there was no natural light.
面白いのはですね。
Or no, they didn't have candles or anything.
聖書の方には、燭台がありまして、そこに明かりがありますけれども、奥のその至聖所のところには自然の光はなかったわけです。
But the glory of God lit the room. God's manifest His glory. That you could actually see this light was manifest right there between those two angels on the mercy seat.
でも神のご臨在がそこにありまし あったので、神の栄光で、もう光り輝いていたわけです。その二つのケルビムの間に神の栄光が輝いています。
Okay, let me just read 6 and 7. Now, with this backdrop, let's look at the scripture. Now, when these things had been thus prepared, the priests always went into the first part of the tabernacle performing the services. But into the second part, the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance.
今の説明を踏まえて次に進みますが、6節7節を読みします。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。
Now, I mentioned priests would always enter the daily, would enter the first part, the holy place. But the Holy of Holies could only be entered once a year on the Day of Atonement by one man, the high priest. And this day, Yom Kippur, Kippur means covering.
これは贖いの日と呼ばれる、ヨムキプールと呼ばれる日に入っていくんですけれども、このヨムキプールのキプール、カプールという意味は、覆うという意味です。
And on this day, the high priest performed all of the sacrifices himself.
そして、大祭司は、自分の、罪の
Himself, he did it. 自分で。
大祭司は自分でこの生贄を振って捧げるという行為をしなければいけません。
And he also he brought a bull for his own sins to be sacrificed for his own sins.
そしてまた、お牛を自分で持って引いてきてですね、自分の罪のために。
He put his hand on the bull's head. It was like he's transferring his sin to the bull.
そして、牛の上に手を置いて、自分の罪をその牛の上に。
He confessed his sins.
移して、そこで告白をしました。
And there were two goats standing by.
そしてまた、2匹の、ヤギがいました。
And they used a lot. They chose one goat.To be the goat to be sacrificed.
そして、まあ、くじを引いて一匹を、生贄としてほふるヤギとして選びました。
This goat, the blood of this goat was to be sacrificed for the sins of the people.
このヤギの、ほふられるヤギの血というのは人々の罪を表しています。
And the other goat was called the scapegoat.
そしてもう一匹のヤギは、身代わり、贖いの
We still use that in common English language, the scapegoat.
Scapegoat
This is where it comes from. Then the high priest killed the bull. Okay, first of all, he kills the bull to offer the blood for his own sins.
そしてまず最初に大祭司はこの牛をほふって自分の罪のためにまずほふります。
The blood was drained into a bowl.
そしてその流れた血をボウルに入れます。
Then came the first big moment.
で、まあ、最初の、まあ、山場が来ます。
The priest took coals from the altar and he took some incense, put it in a censer, this like, you know, metal thing that could hold it together, and went in to the Holy of Holies.
まず最初にですね、この香壇にある炭火とそれから、香を取って、ひざらと言いますか、なんかこう、こう入れ物があるんですが、それを持ってこの至聖所の中に入ってきます。
He went in before the very presence of God.
彼は、もう本当に神様の御臨在が満ちているそこの目の前に行くわけです。
And remember, this is once a year, one day every year.
これはもう本当に一年に一度、たった一日の
And the people waited, and they waited anxiously. They're outside, they're kind of wondering.
そして人々は周りで、こう心配しながら待っています。
Is he gonna come out?
彼はちゃんと無事に戻ってこれるだろうか?
Because sometimes they die.
なぜならば、時にはその中で死んでしまうこともある。
If they didn't do things just right, they would be killed.
正しく行わないと、この大祭司は殺されてしまうことがあった。
Now next, the high priest took the bowl of blood from the bull and he went back into the Holy of Holies.
で、次に今度は大祭司はその王子の血の入ったボールを持ってまた死聖所の中に持ってい
く。And he sprinkled the blood 7 times up and down.
そして7回その血をこう振りかけます。
And then he came out and killed the goat that had been chosen to be sacrificed for the sins of the people.
そして出てきて今度は、その生贄として選ばれたヤギを、人々の罪のためにまずそこで
And then he went back in and sprinkled seven times the goat's blood for the sins of the people.
そしてもう一度その血を携えて死聖所の中に入っていて今度は人々の罪の贖いのために、7回その血を振りかけた。
And then came the most vivid part of this whole ceremony.
そして、出てきて今度は、本当に
The high priest laid his hands on this scapegoat, the goat that was still alive. He confessed his own sins and the sins of the people over this goat, as if he was transferring them onto this goat.
そしてこのもう一匹の生きているヤギの方に、ヤギの上に手を置いて自分の罪とそれから人々の罪を告白してそれをそのヤギの上に移します。
And then one of the priests would take the goat and lead it out into the desert and let it go.
そして、一人の祭司がそのヤギを引いてですね、荒野の方に連れて行ってそのヤギを放ちます。
And he would stand and watch. He would, you know, he was outside of the camp watching, and he'd be watching the goat to see what would happen, and he would wait until he could see the goat disappear.
そして、キャンプの端っこでこうそのヤギがずっと去っていくのを消えていくのを、その祭司が見届けるわけです。
And when it disappeared, he waved this signal to a priest that was standing on a high hill that they could see him.
で、目の前から見えなくなると今度は少しこう小高いところにいる、別の祭司にこう大きく手を振って合図を送る。
And that priest in turn turned and waved to another priest on another high hill.
そして今度はその、上の方にでヤギを見守ってる祭司がまた今度別のもう少し高いところに
行く。Until the signal came back to the tabernacle.
そしてその、サインがこう行ってまた羊あヤギがいなくなるのを見届けてサインがこう戻ってきて幕屋にいる祭司まで戻ってきます。
And then the high priestwould pronounce loudly. When he received the signal, he would say to the people, he would announce to the people, your sins are forgiven and they are departed from you.
そして、そのサインが戻ってくると、大祭司が人々に対して、こう宣言をして、あなたたちの罪は許されましたと。
The scapegoat was a symbol of the separation of our sins, of God taking our sins away.
そして罪が離れ去ったというふうに宣言しますけれども、この身代わりとなったヤギがいなくなるということが、その罪が離れ去ったということの象徴になっています
。And lastly, the congregation would sing praises of thanksgiving. Wow, we've been forgiven for another year.
そしてこの、最後にですね、この集会の人たちは、感謝を捧げて、喜んで賛美を捧げるわけですね。これであと1年はこの罪が許されたと言って喜びます。
Now the writer explains, I'm going to read verses 8 through 15. I think I'll go ahead and read them. He explains how the tabernacle worship that we've just described is a picture of what Christ would later do as our high priest. This picture, this is actually a picture of what Jesus would do later when he came to earth.
ですね、この一連のことというのは、後にイエス・キリストがやってきて、彼がしてくださることを示していることです。
verses 8. The Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all, the Holy of Holies, was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the servant perfect in regard to the conscience. Concerned only with foods and drinks, various washings and fleshly ordinances imposed until the time of Reformation, until the time when Jesus would come. But here's the contrast. Christ came as high priest of the good things to come with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? And for this reason, he is the mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.
8節から15節をお読みします。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。
Thank you. I don't know about you, but when I But one thing that comes to my mind whenever I read the Old Testament, whenever I'm reading about these sacrifices, is the blood.
まあ皆さんはどうか分かりませんけれども、私はいつもですね、旧約聖書を読むときに、あの本当に、旧約聖書のその生贄のところを見ると、あの 血のことを思います。
I mean, it was, must have been bloody.
本当にそれは非常になんかこう血だらけの世界ですね。
Well, I remember I wanted to have a part-time job when I was young. I don't remember. I was about 15 years old, I think.
私が15歳ぐらいだったと思うんですけれども、若い時にあのアルバイトをしたいと思っています。
But I got a job. I heard a friend that was working in this poultry slaughterhouse.Poultry, geese and chickens and turkeys. And man, that place, these are birds. We're talking about birds. And that place was bloody.
でまあ、それは鳥なんですけれども、でも本当にそこの場所はあのもう血でいっぱいでした。
And there was this one man, he was kind of proud, this older man, his job was to kill the birds, and he was kind of proud of it, I think.
でまあ、そこのオーナーはですね、あの、まあ、鳥を
切ること が、
その 屠殺をする人ですね。その人は、まあ、自分の仕事に誇りを持っていて、でも彼の仕事というのは鳥を殺すことだ。
So one after another, he would just, you know, just cut their throats, and he would just be covered in blood.
で、まあ、次から次へと、まあ、鳥の首を絞めていくわけですけども、本当に血だらけになっています。
And he would go over to the diner for lunch.
そしてお昼になるとまあ、レストランに出かけていく。
And the people there at the diner were kind of grossed out, you know, like, and, but he was sort of like, this is my thing, you know,
I'm the killer.
But some people really take issue with that when they read the Bible. They look at the Bible, you know, it's this holy Bible that's written on most of our Bibles.
まあ、ある人たちはこの聖書について、まあ、この聖書を取ってですね、ここにホーリーバイブル、聖書というふうに書いてありますけれども、
And they say, How can you call it the Holy Bible?
どうしたらこれを聖書、ホーリーバイブルなんて呼べるんだと。
It's full of blood, it's full of war and violence.
もうこれは本当に血と暴力と戦争の話でいっぱいじゃないかという人がいます。
Yes, it is.
確かにその通りです。
But the Bible is true.
でも聖書は本当に真理です。
It accurately describes the condition of the world in which we live.
これは本当に正確に私たちが今住んでいるこの地上をきちんと表しています。
And that is, we live in a world that's full of sin.
というのは私たちは本当に罪に満ちたように生きています。
And it's full of violence.
そして本当に暴力でこの世は満ちています。
You know, the Bible, it's not light reading. I'm sure you all know this. It's not light reading.
ご存知だと思いますけれども、聖書というのは決してこう軽い読み物ではないです。
It's not like a pop psychology book. I don't know if you've ever read a pop psychology book.
本当になんかこう人気のあるですね、心理学の本とかとはもう全然違うものだ。
When I was before I was a Christian, I was searching around and I went to pop psychology.
私はクリスチャンになる前にまあいろいろなものをこう探していて、ある時本屋さんでこの心理学がいっぱい置いてあるようなところ。
And there was this book at this time. This is ancient history, but there was a book, very popular book, entitled "I'm Okay, You're Okay."
まあ、それ昔の話なんですけれども、そこにまあ、有名な本があって、I'm okay, you are okay. 私は大丈夫、あなたも大丈夫。
And I read this book.
私はこの本を読みました。
It had no lasting effect on my life.
でも、まあ、その本が私にこう影響を長く与えたかというとそうじゃない。
Because it wasn't true.
なぜならそれは真理ではなかったからです。
The truth is, I'm not okay, and sorry to say it. You can finish the sentence if you want. You're not okay.
事実はですね、私は OK じゃないし、こんなこと言って申し訳ないんですけど、皆さんも OK ではないわけです。
This world is trapped in sin.
この世というのはもう本当に罪の罠でいっぱいです。
And this sin is the cause of all of the bloodshed in the world.
そしてこの罪がこの世のもう本当に全てのこの血なまぐさいことのもう全ての原因になっているわけです。
We read that without the shedding of blood there is no forgiveness of sins.
私たちは、ほふられる血
22. Did I make a mistake? It's
12. 22. ごめんなさい。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しがないというふうに書かれています。
That was verse 22. I jumped ahead. That is justice.
それが義というものです。
But here is the wonderful news.
でもここに素晴らしい知らせがあります。
Jesus offered his own blood in order that we, you and me, we could be forgiven.
イエス・キリストのご自身の血によって私もまた皆さんも許されたということ。
And of course I'm talking about the gospel.
私はもちろん福音について今話をしていますが。
And the blood of Jesus is able to cleanse us from all sin.
イエス・キリストの血が 私たちすべての罪を洗い清めることができます。
This is the central message of the Bible.
これが聖書の一番中心のメッセージです。
All sin. I want to emphasize that. Jesus' blood can cleanse you from all sin.
もう一度強調したいんですが、イエス・キリストの血がすべての罪を清めてください。
You see, these tabernacle sacrifices that we've described, they could only cover your sins. They could only cover over your sins.
この、先ほど説明しました幕屋でのこの、まあ、生贄の、あの一連の作業というのは、ただ皆さんの罪を、まあ、覆い隠すことしかできなかった。
And back in verse 7, it says they could only, moreover, they could only cover over the people's sins committed in ignorance.
そして、7節のところを見ますと、民が知らずに犯した罪についてこう覆うことができる。
If you find out, well, wow, I blew it. Man, I, you know, I didn't mean to, but I see, I've sinned.
あの、もしこう自分がしまった罪を犯してしまったと気づいたとき。
But if you willingly sinned, if you knew the Ten Commandments and they said, you know, don't, you shall honor your father and mother, and you say, okay, I know that, but I don't, I hate my dad, and you know, and I'm gonna, you know, start beating up my dad or something.
でもですね、もしこう知ってて意識的にわざと犯す罪。例えば、十回にあのこうしてはいけないいけないということがありますけれども、あなたの父と母をやめなさいって書いてあるのに、いや私はそれを知っている。だけど私は自分の父親が憎いと言って。
There wasn't a sacrifice that would take care of that. There were no sacrifices to take to cover over that sin.
そういったあの意識的に行う罪に対してはそこに、それを覆うための、まあ、生贄というものはないわけです。
Instead, they were instructed, take that man, take that child, son, out and stone him to death.
その代わりにその犯した人、その人自身をこう連れてきて、まあ、石打ちの刑になってしまったりということがある。
Now, remember back in 2 Samuel, the story of King David?
第2サムエル記のところであのダビデ王の話が載っていますけれども
he in his later years he sinned. First of all, he committed adultery with another man's wife.
まず最初にダビデ王は、ある人の奥さんである人と姦淫の罪を犯してしまいます。
And then she became pregnant and he wanted to cover it up.
でまあ、その奥さんが妊娠してしまうのでダビデは、それをその罪を隠したいと思ったわけです。
His first plan to cover it up didn't work.
でも最初の彼の計画はうまくいきませんでした。
And so he said to Joab, the commander of the army, her husband was in the army, to withdraw and leave him out in the front line so he gets killed.
でその、まあ、妊娠させてしまった奥さんのご主人が戦地にいましたのでその戦地の、まあ、リーダーであるヨハブを呼んでですねで彼を、まあ、戦地に残してこう戻ってきなさいとそしたら彼が戦場で殺されるだろうと。
So here David, the shepherd boy, the writer of Psalm 23.
でここでこのダビデ羊飼いであり羊飼いであったダビデそして詩編の23編を書いた人ですけれども
is a murderer,
彼は殺人者でした
an adulterer,
そして会員の罪を犯しました。
That's it. I mean, that he is. There's no changing the mind. He is guilty.
で、もうそれでもう彼は本当にあの有罪だったわけですね。
And we read in Psalm 51 that he wrote after this.
で、その後に彼は、詩編の51編を書きました。
In verse 16, he says.For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in a burnt offering.
51編の16節のところで彼はこのように言っています。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。
If there was a sacrifice that could atone for what I've done wrong, I would bring it.
もしですね、私があの間違って犯したことに対して、生贄を捧げてそれ 生贄を捧げることができるんであれば、私はそれをも、あの、生贄を持ってきます。
But you don't desire a sacrifice.
でも、もうその生贄すらも、あの、値しないわけです。
But in the next verse, verse 17 is a great verse.
でもその次に彼は続けてこのように言っています。
The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise.
17節で神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。
What great news!
素晴らしい知らせだ。
You know, we may have not committed murder. I don't know if any of you have.
もちろん、あの、まあ、私たちはですね、人を殺したりとかいうことはないかもしれません。
And God doesn't desire for us, you know, to go out and get some animal and, you know, slit its throat and use its blood to cover our sin.
でも神様は、あの、私たちに何も、どっか行って動物を取ってきて、それをほふってですね、血を流して、あの、自分たちの犯した罪のために生贄を捧げなさいと望まれているわけではありません。
Because God provided the lamb.
なぜなら神様ご自身がその生贄である子羊を用意してください。
Jesus is the perfect sacrifice.
イエス様が、完璧な生贄となられました。
All that God wants from us is a broken and contrite heart over our sins.
神様が私たちに望まれることというのは、ただ、砕かれた、悔いた、罪に対してのその悔いた心を神様は望まれています。
And Jesus is a mediator of a new covenant.
そしてイエスは新しい契約の仲介者です。
Which is able to remove your sins.
そしてその方が皆さんの罪を取り除くことができる。
And also, it is able to cleanse your conscience.
そしてまた、皆さんの、良心をきれいに洗い清めてください。
Remember, the old covenant couldn't do that.
旧約聖書はそのことができま、旧約では古い契約ではそれを、
You don't need to carry around guilt from past sins that you've committed.
あの、皆さんはこう過去に犯してしまった罪の咎をずっと、こう背負っていく必要はないわけです。
You know, sometimes I think we get this idea that we're sort of helping out. You know, we're going to beat ourselves up over our past sins, and that will mean, you know, that will help.Us receive forgiveness from the Lord.
時にはこういう考え方があってですね、あの、自分で犯してしまったその罪を両親の責めのために自分自身をこう傷つけることによって、打ち叩くことによってその許しを得られるというような考え方があります。
God, that does not please God at all.
でもそれは神様を喜ばせることはできません。
He wants you to be completely freeAnd purified from sin, and your conscience also completely, just like refreshed, brand new.
神様は皆さんに本当に自由に、あの、そしてまた、本当に、あの、純粋に、あの、清められてほしいと願っておられますし、また、その皆さんの良心も洗い清めることができるわけです。
良心。
良心。
Oh, I thought that was parents, but okay. Now the writer switches gears. He's been talking about how, about the covenant, and now he starts talking about a will.
今までは契約についてこういろいろ話してきましたけれども、今度は、遺書
And in these last parts, I'm just going to have Mika read it in Japanese. So English speakers, please follow along in your Bibles. We're going to read verses 16 through 22.
それでは日本語で16節から22節をお読みしたいと思います。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとのほかに子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いました。また彼は 幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。
If you found out that you had been included in the will of a very rich man or woman, you'd be really happy, wouldn't you?
もしですね、皆さんがある非常にお金持ちの人の、まあ、遺言の中に皆さんの名前が書かれてあったのを見たとしたら、おそらく嬉しくなるんじゃないでしょうか。
I can't believe it. He's going to leave me his house. His, you know, this Mercedes Benz. It's going to be mine.
信じられないけども、彼の家を私に与えてくれる。彼のメルセデス・ベンツを僕にくれるんだって。
But you gotta wait until the person dies until you get it.
その人が亡くなるまでそれを手に入れるのを待たなければいけないわけ。
I heard this story. I don't know. It's one of those stories I heard. I don't know if it's true or not, but it works well for my sermon. There, in France, there was this guy in his 40s, and he made a deal with this lady in her 70s.
フランスにですね、ある40代の男性がいまして、その人が70代の女性とあるこう約束を交わしたそうです。
And he said, he agreed to pay her, a certain amount of money every month, and she would will him all of her inheritance. He would when she died, she was wealthy and he would receive everything, but he had to pay a monthly fee to live in the apartment that she owned.
彼女は、まあ、その70代の女性は非常に、まあ、裕福な方だったんですけれども、その男性が毎月毎月彼女にこうお金を払うことによって、彼女が亡くなった時に 彼女の遺産すべてを相続することができるという約束を取り交わしたそうです。
But she, 30 years later, he, when he was 74, he died.
でも30年後にその男性がまあ74歳になって彼は亡くなってしまいました。
And she was still alive.
彼女はまだその時生きていたわけ。
She just kept on going and going.
彼女は長生きをしたんです。
Like that little, you know, rabbit. Anyway, but he didn't get it. And they said he paid four times he ended up paying four times what the property was worth if he would have bought it.
で結局ですね、彼は死ぬまでこう毎月毎月払い続けていたわけなので、もしその彼女の土地を買ったとしたら、その値段よりも4倍ぐらいのお金を結局最終的に払ったことになったそうです。
Of course, a new covenant is established by the death of Jesus Christ on the cross.
もちろんこの新しい契約というのはイエス・キリストが十字架の上で死んでくださったことによって成り立っています。
And because he has died, we receive the benefits that come. We receive an inheritance.
彼が死んでくださったゆえに、私たちはその、相続することができるようになったわけです。
If Jesus hadn't died, we would still be in our sins. That's just a fact.
イエスがまだ死んでいなかったとしたら、私たちはまだ罪の中に生きていたわけです。
Because this is a principle, without the shedding of blood, there is no remission of sin.
なぜならば、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのですというふうに書いてある。
When people think of heaven and who is going to be allowed into heaven, oftentimes people come up with they examine the goodness of the person.
人々がよくこう天国について考えるときに、誰が天国にどういった人が行かれるのかっていうことを考えるときに、その人のやった行い、良い行いを挙げる。
She's such a kind person.
彼女は本当に親切な人だった。
She's always helping. She's always there to help people.
いつも他の人たちを助けていた。
You know, I've met many people who were not Christians who are really, really good people.
私自身本当にたくさんクリスチャンじゃないけれども、素晴らしい人たちにたくさん出会いました。
But the problem remains. What about the sin?
でも問題は残ってしまうんです。それは罪に対してどうするかということです。
Good deeds cannot erase sin.
良い行いというのは罪を消すことができない。
Again, it's sort of like this big thing right in the middle of the road. You can't get around it. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin.
もう一度言いますけれども、本当に、こう何か大きなものがあってですね、罪というものがあって、それは血を注ぎ出すことがなければ、それは罪の許しというのはないのですというふうに書いてあります。
It's just a fact.
それが事実なんです。
The other day I was, I don't know if you've heard, do you know who Cat Stevens is?
聞いたことある方いらっしゃるでしょうか。キャットスティーブンという方。
My wife didn't know. I couldn't believe it. Of course you know who he is.
私の妻は知りませんでした。で、私はそれ知らなかったことに驚いたんです。
Well, he was big in back in the 70s. He was a really very popular singer.
彼は本当に70年代にも非常に有名なシンガーでした。
And anyway, that was during the days of 8-track tapes. I don't remember those. But he recently was stopped. He was going through an airport. They redirected the flight, and in America, they came and arrested him.
Yeah, まあ、
he was arrested.
彼はある時、he was arrested at the
airport? When he came into at the airport from London to America.
まあ、海外からこうアメリカに帰ってきた時に空港で捕まってしまったそうです。
And he had converted in 1977, he became a Muslim.
そして、1977年に彼は、イスラム教徒になりました。
But so it was so curious to everybody. Cat Stevens, his song, he was kind of peace, love, you know, sort of back in that day. And Cat Stevens being arrested, you know, he doesn't seem dangerous.
Cat Stevens という人は本当にその70年代歌っていた時は愛とか平和とかについてこう歌って非常に平和的な人だったのがどうしてそんな捕まってしまうんだと。
So I went to on the internet. I went up. I got on Cat Stevens' website. I wanted to find. I was curious. What's he like? You know, what's he doing?
で私は非常に興味があったのでインターネットで彼のことを調べてみました。何をしていたんだろう。
And they had some of his old songs and stuff. But one thing was a sermon that he gave. And I said, well, let's see what Cat believes in.
でまあいろんなその彼のホームページにはいろんな彼の歌とかも載ってたんですけれども、ある一つのまあ説教みたいなものが彼の説教が載っていたので、ちょっと彼が何を信じてたのかを見てみようと思って。
And he started to talk about he called God Allah, and he was just talking about how there's only one God and many things were what I believed.
で、まあ彼はそのアラーの神についてこう書いていて、まあ唯一絶対の神についてまあこういろいろと書いていたわけですけれども、そのまあ、多くの部分は私も信じること信じていました。
And he has started this charity, and it looks like a nice charity to children. It's called Small Kindnesses all over the world. He raises money to donate to victims of war.
で彼はなんかちょっと一つの、まあ基金みたいなものを作ってですね、子どもたち戦争で多くの子どもたちが傷ついているので、そう子たちを助けるためのなんか基金を作っています。
And in his sermon, he's talking about the need to love one another.
そして彼はお互いに愛し合う必要があるんだということを語っています。
And I remember thinking to myself, well, you know, he seems like a very sincere guy.
私はまあ彼は非常にこう誠実な人間だなというふうに思ったわけです。
But you know, one thing was missing.
でも一つだけ、足りないところがあります。
No matter how much good he does in this world, sin is right there. He can't get away from it.
どんなに彼がこの世に対して、まあ、良いことをしていたとしても、一つそこに罪という問題が常に存在しています。
Cat Stevens needs Jesus.
Cat Stevens もイエスが必要なんです。
As does every person ever born on this earth.
まあ、この地上に生まれた全ての人がイエスを必要としています。
Okay, Mika, I'm going to have Mika read the last verses,
23-28。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
The problem with the Old Testament was these sacrifices had to be offered again and again and again.
この
And maybe the person felt great after this day of atonement, which we described. That maybe the person, you know, coming home that night thinks, "Ah, I feel so fresh. My sins are covered."
おそらくですね、この贖いの日、年に一度の贖いの日の後、人は家に帰って、ああやっとこれで自分の罪が覆われて、もう本当にリフレッシュした気分です。
But the next day they get up and life starts again.
でも次の朝起き出してまたいつもの生活が始まります。
Hey, you know that maybe they're out there hammering the day after and they hit their thumb with a hammer.
で、まあこうなんかハンマーでこう仕事をしていて自分の指を打ってしまう。
Oh, I've sinned, you know, and anyway.It could never. It was a repetitious thing. Always needing the sacrifice again and again.
まあ、もう新しい生活が始まるとまたすぐにこう罪を犯してしまって、また、そのためにこう生贄を何度も何度も捧げていかなければいけない。
But Jesus offered himself. His sacrifice was once, once for all. It was good enough.
でもイエス様はご自身を生贄としてただ一度捧げてくださって、その一回だけで十分だったわけです。
It is finished, he yelled from the cross. That's it. It's done.
成し遂げられた、完了したとイエス様は十字架の上で叫ばれました。
There's no other religion after this. There's no other. The central purpose of history has been accomplished on the cross. No other religions, no other person is necessary.
この人類の歴史の中でそこが中心となって、そこで全てが成し遂げられたので、その後もうどんな宗教とかどんな人とかも必要なかった。
And he's coming again, not to die, but to judge the earth.
そしてイエスはもう一度戻ってこられます。それは、死ぬために来るのではなく、裁きをする行うために戻ってこられます。
In closing here, verse 27 says, "It is appointed for man for men to die once, but after that, this the judgment."
27節のところで、そして人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっているようにとあります。
Don't ever believe anyone who says that the Bible supports reincarnation.
どうかですね、人々がもし聖書は、生まれ変わりというものを信じてるんだというような人がいたら、どうぞそのことは信じないでください。
It doesn't. It clearly doesn't. And if somebody says it does, point to this verse.
はっきりと聖書を否定しています。それは今の箇所で指し示すことができます。
But if a person dies without Christ, they have nothing to look forward to but judgment.
もしキリストなしに死んでしまうならば、この裁きに対して望みを持つことができないわけです。
It's sobering. I mean, that's a horrible thought.
それはもう本当に考えると恐ろしいことだと思います。
But for those of us who have placed our faith in Christ, death for us means when we see Jesus, it's not judgment is welcome.
でも、キリストに信仰を置く者にとっては、2度目に戻ってこられるキリストを見ることは、裁きでは、その人たちにとっては裁きではなくて、本当に喜びで迎えることができます。
And it's just all from there on out is paradise.
そしてもうそこからは、ずっとこの素晴らしい天国が、パラダイスが続くわけです。
It's hard to even imagine how good it will be.
それがどんなに素晴らしいものかというのも想像することもできないと思います。
Let's pray.